このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
聞いて聞いてもっと聞いてラジオ。はい、皆さん、聞いて聞いてもっと聞いてラジオの収録が始まりました。メインパーソナリティの、村上義美と申します。よろしくお願いします。そして今日のゲストはハッピーエンドプロジェクトの辻水江社長です。辻さん、今日はどうもありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
本当よろしくお願いいたします。辻さんはですね、ハッピーエンドプロジェクトっていう会社なんですけれども、お仕事はですね、遺言白書、聞いたことある人もいらっしゃるかもしれません。遺言はしてますけど、遺言白書って何みたいな。簡単に言うとですね、就活のキット、誰でもが皆さん、お父さんお母さん、これから後を継ぐとか、あとお父さんお母さんの就活の後、支えていかないといけない残されたご家族の方が、非常にまあ分かりやすくて必要な情報を全部盛り込んでいただいてるっていうキットを作って開発をされて、でそれ今全国に広げていただいている辻社長でございます。で辻社長、じゃあ遺言白書のお話を少ししていただいていいでしょうか。
ありがとうございます。名前を聞いたらね、皆さん遺言書とちょっとね間違う方も多いんですけれども、遺言白書というのは遺言書には書けないことを書き残せる就活キットなんですね。例えば延命治療をどうするかとか、自分が認知症になった時にですね、施設を利用してもいいとかね、あと入院した時に見舞い客は来てほしくないかとか、そしてもちろんお葬式以後のことも書くんですけれども、やはりね、遺言書というのは、正式な遺言書はですね、財産のことだとか、子どもの認知のことだとか、あと事業承継とか、割とそういうことが書けるんですけども、さっき申し上げました生きてる時のことはまず書けません。なぜかというと、亡くなった後にしか遺言書っていうのは開けれないんですね。ですから、そういう意味では、遺言白書っていうのは遺言白書には書けないことを書き残します。それもチェック式で60項目ありますので、チェック式で自分の希望するところにチェックを入れていけば、早ければ40分で60項目、いわゆる就活が終わるというキットです。でさらにですね、3枚スクショになってますので、3人の方に渡すことができます。まあ、よくね、だいたい、まあ、奥様はご主人奥様がいて、お子様が2人いる、まあ、独身の方はですね、ご兄弟がいたりとか親友がいたりとか、とりあえず3人の方にですねお渡しすることができるというのも特徴です。でシンプル簡単確実に渡せるということで、これ9年この事業をしてますけども、今も1万セット以上が
すごい、1万セット、はい、すごいですね、
販売できておりまして、はい、で講座もやってるんだよね、講座にも3000人以上の方に来ていただいております。はい、
すごいですね。まあ、でもなかなか、まあね、その今日聞きになった方も、ね、初めてもしかしたら聞かれる話があるかと思いますけども、まあ、遺言白書は今お聞きしたように、遺言書ではなかなか残せない後のこと、まあ、生きてる時から含めてストーリーを残していただき、3人の方が、その個人の方の意思に沿ってその後のいろんなこう手続きや処理をしていくということなんで、非常に大事ですよね。はい、じゃあ、そこで今一つですね、新しい、遺言白書の中にもいくつかなんかこうメニューが対象者がいらっしゃるということで、今回また新しいのができたということなんで、辻さん、そこまたお話しいただいていいですか。
はい、ありがとうございます。遺言白書は今10種類あります。
10種類も
あるんですね。30代40代のための遺言白書、50代のための遺言白書、そして60代のための遺言白書、70代以上の遺言白書、そして S 働き盛りのお一人様用のあるんですね。
シングルの S、
シングルの S なんです。まあ、あります。それ以外にも、お寺のご住職が自ら、はい、認定講師になりまして、お寺で円満人生ということで、就活をするというそういうツールもありますし、あと経営者オーナー様のね向けの遺言白書というのもあります。で去年の秋なんですけど、出来上がったのが、親なき障害者の未来を守る遺言白書、略して親なき遺言白書っていうのを、開発しました。
すごい、それはもうめっちゃ大事ですね。
そうなんです。はい、これね、作った背景にはですね、4年ほど前に遺言白書のその講座をした時にですね、来られた親御さんが20数名いらっしゃったんですけども、全員が70代以上の方だったんですね。皆さんが お家に帰ると障害の子どもを抱えているという家族会のメンバーだったんですね。その方々が自分の就活を遺言白書でできてほっとした。だけど家に帰ると子どもがいるんですよね。この子たちを置いてはね死ねないんですっておっしゃった時に、なんかすごくなんか重いテーマが私の中に宿題として残りまして、なんとかね、もし、まあ、どうしてもね親が先に行く場合ですね、残された子どもたちが少しでも新しい環境に適応できる、そういうものをね、作りたいということで約1年半かけて作って去年の秋に出来上がりました。その時にねやはり私自身に障害者が身近にいるわけではないのでね、まあ、差し出がましくこんなものをね作るってことが本当にいいことかということで、実は1年以上葛藤があったんですけども、障害を持っている親御さんがぜひ私も一緒に作らせてください、うんうんうん、そしてあの後見人をやってるねそういう専門家の方もぜひ作らせてください。で皆さんがこういうものを探してたっておっしゃるんですね。施設に入った時にその方が喋れない、そして伝えることができない、どんなことがこの子ができるのかできないのか、どんなものが好きなのか全然わからないままに預かられたら、うん、エラーが起こるんですね。要はあのトラブルが起こったりとかします。その時にこの遺言白書、親なき遺言白書があれば220項目にチェック入れるんですけども、そのチェック項目を見ていけばこの子がどんな子かということが、何ができて何ができない、どんなことが好きか、そういうことが一目でわかる、就活キットっていうのをねあの作らせてもらいました。これはやはり親なき後問題ということに皆さん本当に心を痛めてます。1164万人の障害者の方がいらっしゃいます。そのうち610万人が障害者手帳を持っておられます。その中でもね本当に重度の方は自分でやはり起きてお食事をすることもできない方もたくさんいらっしゃいます。喋って自分の意思を伝えられない方もたくさんいらっしゃいます。その方々が少しでも新しい環境になった時にですね、このシートが役立てればいいなというあの思いでこれを作らせていただきました。220項目あります。
はい、すごいですよね。まあ、この番組っていうのはもともと視覚障害者文化振興協会っていう国認可の社会福祉法人がやってる番組でして、基本的なその来ていただくゲストの皆さんはでも、まあ、障害であり、難病であり、まあ、例えば LGBT とか、DV とか、まあ、そういうその社会的なハンデを負いながら、まあ、なかなか、まあ、自分たちではその、ライフプランとか収入のこととかが改善できない人たちに思いを語っていただいて、それを支援する方たちにも一緒に参加いただいて、こんなことがあるんだとか、こんなハンデにはこんなこと問題があるんだとか、こんな苦労されてるんだ、こんなこと俺たちでもできんじゃないのみたいなことを一緒に皆さんと考えながらできたらなっていう団体の番組ですので、ぴったりですよね。その対象者の方が、まあ、特にここはあの視覚障害者っていうことなので、まあ、目に何かのハンデですね、まあ、全盲の方、色素変性、色弱、色盲、そういうミニハンデのある方たちを中心に支援をさせていただいている団体ですので、まあ、特にあの目の見えない方ってすごい移動困難と情報取得困難っていうのがあって、うん、障害の中の一番このこう難しいというか大変だと言われているので、まあ、例えばその親なき後の中にでもですね、あの視覚障害者の方に対してはちょっとまた、まあ、そのテーマもあると思いますけど、そういう分野もあると思いますけど、ちょっとまあ他の障害者の方とは若干いろいろね、あのケアする内容が違ったりしますので、それはまたね、せっかく今度この機会なのでなんかいろいろ話をさせていただきながら拡散拡大のお手伝いもしたいと思ってますし、なんかこう視覚障害者の方の声もまた吸い上げていただいて、何か新しいプラス音がしていただけるようなことがあれば、ぜひまた辻さんとお話をしたいと思っています。で、すごい社会的にすごい大変なことを、お休みなくね、辻さんもよく全然お休みもなく働いてらっしゃるし、全国行ってらっしゃるんで、いつもすごいなと思いながら見てるんですけど、辻さんそうやってたまになんかどっかで気抜いたり休んだりする辻さんのもう趣味とか特技ってないんですか？
趣味そうですね、もともと私マスコミの世界に長くいたので、その時はの、読売新聞の旅の担当なんかもしてたんですけれども、
ね、
もうそうなんです。だからね、昔はよく全国旅であのプライベートも含めて行ってたんですけど、今はやっぱり仕事の方がファーストになりましたので、はい、今はあの月1回だけなんですけどね、仏像彫刻っていうのを今15年
仏像彫刻
15年やっております。
すげえ、はい、その木で彫られるの？
そうです、
今もなんか掘ってらっしゃるの？
今も掘ってますね。この前も薬師如来座像っていうのをこういうのを作らせてもらいまして。
うわ、これ作ったんですか？
はい、作りました。
ちょっとこれすいません、めっちゃこれ何ヶ月かかるんですか？
これはやっぱりで1年半ぐらいかかります。
マジですか？どこでそんな時間あるんですか？
やっぱ月1回3時間だけやるんですけども、
はい、
で
これを、まあ、これ見てほしいぐらいすごこれ、ね、売れますよね。で怒られるかもしれないけど、
こういうのもね作ったり、もうこういうのがたくさん、はい、あのリビングに飾ってます。
それがあれで月1回3時間集中して、ね、リセット、マインドリセットする。
そうですね、はい、
すごいですね、はい、そうなんですね、はい、わかりました。で今の、まあ、親なき跡っていうのは、ね、今の人数皆さんもお聞きしてましたと思いますけども、まあ、1000万人の1000万人以上の障害の方がいらっしゃい、手帳発行だけでも600万を超えてるということで、まあ、人口の1割が、
ね、そうですね、
障害者の方っていう、はい、
9.3% とかいうね、
もうマイノリティでも何でもないという状況で、その皆さんたちがこれからやっぱりね亡くなる、もしくはこの親御さんが子供を亡くしていかないといけないという時に、まあ後の問題です。本人がいなくなって、じゃあ自分がどうしてほしいのかっていうのも聞くこともできないし、大体そのお父さんお母さんで、うちも親を、ね、2年、まあ、3年前亡くしたんですけど、聞けないですもんね。
あ、そうですね。
書いてくれよって言いたいけど、書いてて言いにくいから
そうですね、
分かんないんですよ。もう携帯電話のパスワードも分かんないし、あのパソコンのパスワードも分かんないし、めっちゃ苦労したけど、そういうことが全部やっぱりその、ね、生きてる間に子どもたち、後に残った人に迷惑はかけないような、なんかそういうためには本当に誰か第三者が、ね、聞いてあげるって必要ですよね。
そうですね。あの特にね、私もたくさん その障害を持ってる親御さんたちにお会いしてるんですけども、やはり皆さんギリギリまで頑張ってます。
そうですね、
80、90でも頑張ってらっしゃるんですね。で家には40、50の障害者の方がいて、で頑張ってますけど、ある日突然ちょっとね体調が悪くなって病院に行って、そのままね、まあ、長く入院する方もいらっしゃるし、そのままお亡くなりになる方もいらっしゃるんですね。その時に慌ててね、この子はどんな子かっていうことをね預けるにしてもね、親しか知らないことっていっぱいあるんですよ。
そうですね、それ
は
本当そうですね、
はい、ですからこのね、220項目あるシートの中には、例えばですね、こだわりのこととかね、あとこれはパニックになることだとか、あともちろんね、まあ、あの視覚障害者の方だったら、例えばお金のことだとか時計のことだとか、どうやって時間を読むのかとかありますよね。そういう細かいことも書くとかありますし、あと、まあ、あの性の問題だとか、女の子だったら生理の問題だとか、そういうことも書くとこありまして、であとあのやっぱり性癖だとか、そういうことも書くとこありますし、もしそのね、例えばその障害を持ってる方が太郎ちゃんだとしますよね。太郎ちゃんがもしね生きるか死ぬかになった時に、もう施設の方とかがね、やっぱその方の延命治療をするかしないかもはっきりと言えないんですよ、立場上。だけど親が生きてたらどうしたいですかっていうようなことも書くところもありまして、本当に細かい魚の骨が取れますかとかね、自分で取れますかとか、例えば障害を持ってても目が、ね、不自由な方だけじゃなくて、例えば並行して、例えば糖尿病を持ってるとか、そういうご病気がね、他の病気もある方もいらっしゃいますから、そういうものも含めて全部こちらを見れば分かっていただけるようにはなってます、はい、
すごいですね。だからそんなだって遺言書にはないですもんね。
あ、そうですね、これはもうないので、はい、で、まあ、あの
なんでなかったんって
感じですね、今まで。そうです、今までね、やっぱりなかったから、はい、すごい、まあ、あのこの前、今年の3月に共同通信社さんからの連絡をいただきまして、お電話いただきまして、東京なんですけど、大阪にぜひ取材に来たいと思って来ていただきまして、それも含めて今ね、あの親なき障害者の未来を守る遺言白書だけでも、先週も西日本新聞にも書いていただくなどして、今ね25の新聞に取り上げていただいて、でやはりこれが社会問題になっているのでね、その解決をする一つの糸口になるかもしれないということで、皆さんの新聞に取り上げていただいておりまして、大変ありがたいなと思ってます。
本当ですね。じゃあもうちょっと聞いてるだけでもね、すごく必要ですよね。まあ、これから高齢社会になったり、まあ、認知症が増える中で自分のことが言えなくなる時期が必ず来るということで、まあ、そういう時期がない間にね、そういうことを準備しておかないといけないですね。では、ちょっとここで皆さんに歌のを一曲聴いていただきたいと思います。平川美香さん、思い歌、どうぞ。
一輪の 花咲かすため、離れたこの街で寂しさや不安を抱え、踏み出し足跡を残す。暖かな風に乗って心に届く友の声、うつむいた私の心、優しく包み込む。昔から流れる音はあの日を思い出す。父のたくましい背中や母の愛に包まれた。旅立つ日に抱きしめ母の優しいぬくもり、言葉はなくても背中越しに伝わる父の涙。
はい、平川美香さん、思い歌でした。すごいしっとりして歌だったでしょ、辻さん、
ね、いい歌です、聞き掘りました。
あ、そうなんですか、はい、ぜひじゃあまたカラオケのレパートリーに入れてください。はい、じゃあ一曲皆さんご紹介いただいた後で、また思い遺言白書のお話を辻さんに聞いていきたいと思うんですけれども、じゃあこの遺言白書が欲しいとか資料ちょうだいとかっていうのは、辻さんに連絡をさせていただいたらいいんですか？
あ、そうですね、遺言白書、遺言っていうのはひらがなですね、遺言白書、その前に親なき遺言白書 っていうのをね、親は漢字で、亡きはひらがなで、遺言白書、白書は白に書くてですね。
それをネットで、
いや検索してたら多分一番上に出てく
る、ね、そうですね。今ここでメールアドレス言っても多分皆さん覚えないでしょうから、ね、はい、覚えやすいやつ、遺言、遺言、親亡き、はい、遺言白書。
まあね、今日は視覚障害の方もいらっしゃるので、なかなかこうね、聞けない方はですね、お電話番号今から申し上げます。0677777が4つですね。0677777の1456、1456、平日の10時から夕方の5時まで、17時までですね、受付しておりますので、もし興味があるなって方がいましたら、その前に値段言わないといけないですよね。
そうなん値段っていうか、う、ね、もう一つね、はい、うん、生産大阪でもね、その親亡き跡っていうか、遺言のことを考えてらっしゃる方、北海道から沖縄までいらっしゃると思うんですけど、全部辻さん大阪で対応されるんですか？
販売に関しましてはですね、弊社の方に今言った電話番号と、親亡き遺言白書で検索していただければ大丈夫なんですけれども、今全国に認定講師っていう、
認定講師、
はい、おりまして、今225名の方
、
はい、ハワイとか韓国にも今いるんですけど。
マジです、国際的じゃないですか。
ありがとうございます、はい。225名の方がですね、この遺言白書っていうのを全10種類をですね、取り扱えれるようになっておりますので、はい、もしかしたら皆さんの身近にいらっしゃるかもしれません。でもなかなかね、見つかるのが難しい場合はですね、弊社の方にお電話いただければですね、今回ですね、こちらのラジオを聞いてる方は本来は一冊ですね、ワンエのキット、いろんなものが入ってます。さっき言ってましたシート以外にもですね、知っとこノートということで、難しい言葉を解説している知っとこノート、行政のいろんなね、やってることを分かりやすく書いた知っとこノートもありますし、あと覚書ノートということで、ちょっとね、人様にすぐに見せづらいっていうようなものは、うん、こちらに書けばいいですよっていうのもついてます。あと持ち運びできますね、安否確認、安否確認のためのですね、緊急連絡カードっていうのもついてます。
なるほど。
それはいつもね、自分の持ち歩いてる中に入れておいていただけましたら、もし何かあった時にそのカードを見せれば、自分の障害のことだけではなくて、その3人の方々に伝わるように電話番号も書くとこがございますので、そういうものとかいっぱいついたキットになってるんですよね。
なるほど、
はい、この守る親亡き遺言白書のキットは3300円という値段なんですけど、
安いですね。
ありがとうございます。220項目の項目をチェックしていくというシートもね、もちろんついておりますので、で、本来はですね、プラスちょっと郵送料っていうのをいただくんですけども、今回ラジオを聞いていただいている方はですね、
なんと
リターパックの430円は弊社の方で持たせていただきますので、もう3300円だけで結構ですので。
いや、もうめっちゃ得じゃないですか。、ね、皆さん、このラジオを聞いた方、ぜひ、皆さんもそうやし、皆さんのお知り合いにも言ってあげてもらって、ね、はい、少しでも亡くなられた後とか、生前でも、この子が、この障害の子供が、ね、どんな風に暮らしたい、どんな風にしてあげないと困るみたいな、例えば好き嫌いもそうですよね、食べるものが嫌いとかアレルギーがあるとか、
そういうのももちろん入ってます、
ね、
はい、アレルギーもあります。食べ物だけじゃなくて薬のアレルギーもありますし ね、金属アレルギーもありますし、もちろんそういうことも書くところあります。
なるほど。ああ、それはもうすごいですね。ぜひ皆さん、お知り合いの方にも、ね、障害判定かかっていらっしゃる皆さんが近くにいらっしゃれば、この話をしてあげてもらって、少しでも心配が、ね、なくなるっていうか、その後困ったことにならないように、ね、ぜひこの遺言白書親亡き跡バージョン、ぜひお披露目いただけたらと思いますけども、よろしくお願いいたします。あと、今10種類があります。今回親亡き跡、障害者の方ですよね、のやつができました。もっともっとなんかいろんなレパートリーが辻さんのことですから、はい、あるのかなと思ってるんですけども、
はい、ありがとうございます。やはりね、私どもは気を照らして、ね、なんかこれ珍しいからって作ったわけではなくて、本当に皆様の声を聞いているうちに、こういうのが必要だなということで、こういうことでお困りだなということで作らせていただいております。近々ではですね、今年の末、年末から、
今年に、
年末に向けて今作っているのが、愛するペット
はい、ペット
ペット版ですね。
めっちゃいいですね。
はい、愛するペットのね、やっぱりこの遺言白書、はい、ペット版遺言白書っていうのも作ってます。やはりあの今65歳以上の方でペットを飼ってるお一人暮らしの方ってとっても 17% だったかな、ちょっともしかしたら数字違うかもしれませんけども、それぐらいの方があのペットを飼ってるっていうことも見ました、うんうん、でやはりもちろんペットはね、あの寿命がまあ長くても15年20年とか、あの人間よりは当然短いんですけれども、うんうん、だけど飼ってるペットよりも先にもし飼い主の方が病気になって寝込んだりとか、うんね、はいはい、万が一亡くなったりすると、そのペットがね一人でね、あの食事をしたりとかお散歩とかもできないので、うん、だからやっぱり、もし飼い主の方が万が一のことがあった時に次に託す人に向けてということで、愛するペットっていうのね、ペット版遺言白書というのもね今あの制作しております。はい、それ以外にもね、あの実はまだ少し先ですけれども、目が見えない視覚障害者のための遺言白書というのも、これはもう当初私が9年前からこの事業をやろうと思った時にまず頭に浮かんだのがそういう、うん、遺言白書やっぱりね文字を見ながらチェックしていくんですけども、うんうん、その文字がねやっぱり分かりづらいって方になった時に、で今やっぱり展示もねできる方が少ないっていうふうに聞いたんですね、うん、そういうことも含めてなんかあの少しでも目が見えない方もやはり自分の最後ですねハッピーエンドで迎えていただきたいためにも、やはりこういうことをしっかりとやっていただく方が皆さん自身のためもそうですし、残されるご家族のためにもなりますので、ぜひそちらの方も作っていきたいなというふうに思っております。またちょっと来年再来年ぐらいになるかもしれませんけども、またその時にはこちらにお邪魔させてください。
はい、ペット、はい、まあ、僕もペットの殺処分ゼロのための会社がありまして、そこの役員もしてますので、うん、まあ、この問題ってもう人間と一緒ですね。そのペット動物って捉えないですもんね。ペット飼ってる人みんな子供って言いますよね、うん、家族でみんな一人一人とかおっしゃってるので、今だと数字でこの前出たのが1560万頭匹、うんうん、この国にはペットがいて、で世帯で言うとですね、5500万世帯あるうちの、1070万世帯がペットがいるっていう5分の1、5軒1軒の家は、うん、な犬なり猫なり両方なり複数なり飼ってらっしゃるということなので、そこ問題ですよね。もう要は僕らもよくその譲渡会とかやらせてもらうんですけど、まあ、高齢者の方に来られた時に、うん、小さい犬猫が皆さん欲しがるんですけど、まあ、高齢者の方はやっぱりその自分の方がもしかしたらっていうご心配をされてて、小さい生まれてすぐのものじゃなくて、うん、ある程度ちょっと年を取ったものとか、うん、結局まあそうでも飼いたいと思っていらっしゃっても、自分がなかなかね、もしかしたらっていうのがあって、ちょっともう今回ごめんなさいって見に来てもらって可愛いんですけど、ちょっとまたそのことが頭に浮かんでと思ってね、できない方がいらっしゃるので、そういうのがあったらぜひね、行き先とかも含めてあの施設で預かってもらうにしても、こんな風にこの子はちょっと特徴がこうなんでみたいなことがあればね、書いといていただけると、預かる施設の方も、ね、ゼロからまたいろいろこうこの子どんな子みたいなことがないから、
う
ん、そうですね、はい、安心ですよね、
はい、ね、ペットは喋れないですからね。
そうなんですよ、はい、もしかしたら病気があったり、
はい、 ね、
それこそ薬とかも、はい、あの全く喋れないので、うん、そうですね、だから、まあ、ペット飼ってる方に向けては非常にまた新しいペットを迎え入れたくなるっていうか、迎え入れれる一つの新しい理由に、
うん、そうですね、
なるかもしれないですね、
はい、
それめっちゃいいですね
ありがとうございます、
はい、でも当然ね、いろんな団体さんもそれ欲しがると思うので、ぜひ、
はい、
これからもまた、まあ、今は、親なきゃと、
はい、
障害のある子どもたちとか、はい、今度は、まあ、はい、ペットのこととか、
はい、
まあ、のより細かくテーマを、ね、細かくしていただいて、何かで亡くなるっていう命をなくしたタイミングで、そういういろんな障害の属性とか、まあ、もしかしたら子どもシングルマザー家父家庭さんとか、まあ、いろんなテーマに絞り込んだ新しい遺言白書が出てきることを楽しみにしてますんで、辻さん、なんかもしなんか皆さんに最後お伝えしたことがあれば、あと1分らしいんでよろしくお願いします。
わかりました、ありがとうございます。あの弊社の方ではその遺言白書の受け皿、皆さんのねお困りごとの受け皿になる認定講師、認定アドバイザーっていうのも募集しております、私業の先生をはじめですね、たくさんの方が先ほど申し上げましたように全国いらっしゃいますけど、まだまだ数が足りません、その認定講師、認定アドバイザーっていうのにねご興味がある方はぜひともですね、遺言白書というので検索していただければなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ではあのこの番組を聞いていただいている皆様、本当にありがとうございました、また次回お会いしましょう。では 聞いて聞いて、もっと聞いて、また次回よろしく。